キップカンス姫スのポッドキャスト、アウェ
ー。さあというわけでございまして、スキップカンス姫スのポッドキャスト特別編、7月23日に行われます渋谷、下北沢 CCO の、ドクリングワンマン、替え玉の毒ということで、この替え玉の毒の、まあ、反則用ということでね、やり始めたんですけど、2本目になってしまいました。ここでちょっとまとめたいなと、
まとめたい
思っております。
あ、はい、はい、2本にしようと、
2本で上げて、はいはい、っていう感じにしようかなと思ってますけどね。
あ、替え玉だからどうでしょうか、2本ということで。
そうですね、うまいこと言いました。2杯目ですからね、はいはい、だからやっぱ2本でまとめよう、はい、1本でまとめるつもりだったけど替え玉なんだっつって ね、
そうですね、うん、今思いつ
きましたけど、計算、うん、まあそんなわけで替え玉の毒ということでね、はい、ありますんで、皆さんぜひともね、まだチケットありますので、来ていただきたいなと思います。まあいつもね遅いんですよ、うちの客は本当に、だからもうそこの部分も強調しますけれどもね、まあしょうがないけどね。でですね、前回もそうですけれども、その日に発売します日々これ独日という CD、こちらがですね3曲入りになってます。1曲目が青い僕ら、2曲目が、願った、そして3曲目が下北沢にいての完全版でございます。これはフルムーンに入ったやつですね、はい、でですね、1回目の放送は、青い僕らについて、まあ、語ったと、うん、まあ、それが結構盛り上がって長くなっちゃってということになりました。さあということでございまして、今日2曲目願ったから、
僕は、うん、まあ前もってちょっと先ほど聞かせていただきましたけど、
うん、そうです。で今回はコウタがインタビュアーですからね、
はい、まあ夏版といった趣だなと、今回この3曲が、う
ん、冬場に対しての、
はい、うん、スキップカーズの冬場に対して、うん、で2曲目の願ったはなんか、なんですかね、青い僕らよりも青い感じが
ああそこに
したんですよね。続きっぽい青い僕らの、
青い僕らって多分すごくお酒を飲んだりとかして、はい、テンションが高くてみたいな、アッパーでそのおっさんがすげえ楽しんでる歌でしょ。
そうですね。
でも2曲目はおっさんが酒抜けた時ですよ
ね。そうですね、
うん、ある意味で
横断歩道で信号待ちしてる感じ。
あ、お前いいとこつくね、マジで。
かなと、うん、か多分続くとか、なんとかなるだろうとか、うん、自分に言い聞かせてるような感じ、それを不意に思っちゃうようなイメージがバンとくる感じですね、う
ん、お前ね、マジでちょっと俺今一瞬取り当たりました、はい、本当に偶然の話なんですけど、はい、この願ったなんですけど、これちょっといろいろと嫌なことがありまして、はい、まあ別にちょっと仕事上のちょっといろいろあーって頭を抱えるような案件がありまして、それで、忘れもしない有楽町のソニービルの前の横断歩道、はいはい、あそこですよ。
すごい
時間なの
シンクロしましたね。
それでやっぱもうちょっとやられてこうグラグラ来てるんですよ、自分の中で。でグラグラ来てんだけど、やべえ、この気持ちはちょっとメモしなきゃと思って、電車乗って、
そうだったんですね、うん。だから、多分続くとか、なんとかなるだろうって言ってるんですね。
うん。うん、これマジ？これマジなんだし。ちょっとびっくりしたもん、今。
そう、ちょっと弱気なんですよね、こいつ。
そう。
こいつ、その主人公が。
相当なね。
うん。だけど、その、信じてる感じがあるか、ちょっと、青い僕らの天気じゃないけど青い感じがもっとするという
か。そうそうそうそう、うん、いやすごいね、ちょっと偶然だけど、
いやびっくりしました、うん、でもそんな感じがあったんですよね、うん、言い聞かせつつ倍に進もうみたいな
そうだからしばらくちょっと電車に乗りづらいなと思って、うん、その有楽町のその京王線まで行くまでの路地があるんだけど、その路地にちょっと佇んでたんですよね、うん、その時に、あ、じゃあ前々から思ってたその清志郎さんのやつ、うん、あ、今願うしかないんだから願っただなみたいな、うんうんうん、
これあんまりやっぱ清志郎さんのガッタガッタっていうのは まあ、あれはやっぱ発明じゃないですか。日本語でその何をしようって時に、うん、ガッタこれだって多分なったと思うんですけど、びっくりするじゃないですか、初め聞いた時
聞いた時はね、何言ってんだろうと思うよね、うん、
ガタガタガタガタって言うじゃないですか。 ああいう発明に対して今田さんはその自分ならどうしようって思うんですよね、きっと。
そう、その清志郎さんフォロワーみたいな清志郎さんを好きなバンドのファンの人たちもきっと多分分かりやすい方に行くんだろうなと思いながら、それで清志郎さんも多分そういうバンドの方が可愛いのかもしれないけど、それで果たしていいんかなみたいな、なんか俺は思っちゃう。
これあのすごい
ひねくれてんだろうね、どっかで。
これすごい生意気な言い方ですけど、
うん、
その人たちは一生清志郎さんに勝てないですよね、なんていうか、
うん、新しいことしないと。
そうですよね。だこれはなんていうかもう同じ話みたいになっちゃうんですけど、倉本さんもずっと言ってて、あの手法を真似るんじゃなくて精神を引き継げと。
そう、そこそこ俺もそう思うな。
だとしたら同じ
こと、これで俺が売れてるすげえ説明があるんでしょないんだよな。
だとしたら、まあ、同じことやらないはずだという、
うん、
倉本さんだからビートルズが好きだけど、ビートルズの精神を受け継げと、
うん、
それで自分が、
うん、独創的だもんね。
どうやって新しいことをするか、人がやってないことをやろうっていうことをやってたら、それはたまたま自分的には今お笑いがメインになってると、
うん、言えてるね、
うん、
だからほら俺がさ好きなものはさ、清志郎さんのあのソウルの感じを、
うん、
もうさそのなんていうの、大阪のテイストで面白くしちゃえっていうのがやっぱりウルフズだったと思うんだよね、うんうん、それもだってもう全然逆転の発想だと思うよ。だって大真面目でやってる人しかいなかったんだもん、
う
ん、
そうですよね。そうですよね。
だからやっぱトータスさんすごいし、
うん、
そこで、
うん、
でトータスさんもあくまで、ね、英語逃げなかったでしょ。
そうですね、
日本語で絶対やるから、ね、でいかにそれがその自分たちのリスペクトした曲に近づくのかっていうことをやっぱやるからね。
僕すっごい不思議だったんですけど、ウルフルズもスキップカウズも視線なんですよね。
トータさんは視線は途中からでしょ。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ。
多分あの新しいことやりたいって視線にしたと。
あ、そうなんですか、
うん、
結構なんかそれがびっくりというか、こんなになんとかなんていうんですかね、リズムにちゃんとバシバシハマってくる言葉を選んでる人たちが視線なんだと思ったんですよね。
あとトータスさんがもっと評価されるべきなのはあれだよね、うん、日本語をそのメロディーにはめた時の、
うん、
そのかっこよさっていうかさ、
うん、
その
なるほど、
任せなさいとかさ、
そうです、ね、やっぱ
キャッチーだけど、うん、あと A 年ね、
はい、
まああれが一番究極の形かなと思うけど、うん、そこのはめ方は本当にすごいなと思うな俺は、
うん、
あとあの完全無欠の全工程、
うん、
迷いがないから、
うん、そうですね、
素晴らしいよなやっぱり。でトータスさんも好きだったでしょ俺、
はい、
ってなると、あ、じゃあもう絶対俺はもうそういう真似はできませんってなるじゃん、
うん、
だからそこからだよね、またオリジナリティの追求って、
うん、やっぱ嫉妬するんですか。
するする、バリバリする、
先輩に、
うん、
すげえと思って
なんか一時期本当にひどかったのは、下北でバンドやってって、
はい、
デビューも決まってない時とかなんて、うん、本当に一番ひどいと思うけど、うん、マジ死なないかなと思うんですよ本当に。かっこいいバンド見ると、ああ死んでほしいなと。
目の前の単行部みたいな、
うん、ああ死ねえと。
うーん、
だからそういう意味で一生嫉妬し続けるバンドとかもやっぱあるもんね。
うーん、
だピーズとかさ、
ああそうそう、
もうどう考えたってもう無理だもん、
うん、
あれみんな結構嫉妬してると思うよバンドマン。
うーん、
だって本当の天然記念物じゃないけど、もう すごい位置に行っちゃってっからさ、
たたずまいがかっこいいって、
うん、売れてる売れてないじゃないでしょ、うん、だからメジャーな憧れとしてはもう代表的格としては奥田民生さんであり、はいはい、斉藤和義さんでしょ、はい、だけどやっぱり本当の意味でこれなんでこんなん書けんだっていう歌心とかさ、歌詞とかさ、世界観とかって考えたらやっぱ春さんは本当にすごいんじゃないかな。
あの OP キングってあったじゃないですか。あったあの時にやっぱなんていうんですか、あのストロングスタイルで一番かっこいいの誰だですかみたいな感じになるっていうか、ね、あのすごいっすよね、あのバンドでやっぱりすげえ全然かっこいいっていうか。
いやでもそこをさちゃんとさ引っ張ってくる倉持さんもすごいし、
そうすよね、
倉持さんも倉持さんもめちゃめちゃかっこいいし、
そうす
よね、奥田民生なんてもうほんとスーパースターでしょ、うん、まあ、倉持さんもスーパースターだけどさ、やっぱだからやっぱ偉大な先人たちはやっぱ分かってるなと思うけどね、
うん、OP キングはもうどぎも抜かれましたね、うん、やっぱりすげえんだみたいな、全員すごいじゃないですか、
うん、なんかあのすごさって分かってないけど、あれを出したソニーも偉い
ね。偉いっすね、うん、そうですね。まだまだします？
もうバリッバリする、嫉妬しまくってるよ、うん、あのね、嫉妬しまくってないと多分もうやめるよね、きっと。だもうあれも超腹立つ、天才バンドとか。
ああ、なるほど。
うわー、でも本当にいい曲だなと思って、
うん、
あと星野源ね、いろんな意味でこいつは本当にムカついている。
急に一時期あのね、それこそ
僕は、いや俺ねマジで好きで、
はい、わかります、はい、
そここまでブレイクする前ぐらいから、
そうですよね、ずっと言ってましたもんね。
あのわざわざビクターのなんか知り合いとかに連絡して、うん、ちょっとなんか聞かせてもらえないかなみたいな話してた、うん、ほんでしたらどんどんどんどんすごくなって、うん、ただ一つ言えるのは曲のバリエーションもっと増やすべきだけどね。アレンジはなんかあれだけど、もうちょっとやり方あるんじゃないのっていう気はするけど、うん、
だからあのね、本当に一時期すごい好きだ好きだってね、皆さん言ってましたけど、うん、やっぱ売れてあめちゃめちゃ売れるようになってからはもう口を固く閉ざしましたもんね、
貝のように、ね、もう俺の応援なんていらないだろう。人間の小ささがすごい出てるんだ。そういうところ。
そうだからね、たまにうちで
レコード、いやでも俺はねいいと思ってるよ。
はい、わかります。だからうちでね、レコード聴こうっていう時に星野源とかをかけようとすると無言でそれはかけるなみたいな、はい、するから
今はね、
はい、今はそれじゃないみたいな顔されるんで、あ、じゃあこれはね、じゃあ清志郎さんどうですかみたいなことになります
よ。そう、シングルマン聞いてまた、
はい、
毎度泣くみたいなね。そう、なんかね、あれなんだよね、大先輩じゃないから、
うん、
年も下だもんね、確かね、
下じゃないですか、
うん、だからそれと考えるとすげえなんか腹が立つんです、
うん、どこで思うんですか、こいつってなんかすげえなとか分かってんなみたいなって。
あんな、まずね、星野源はもう本当にうまい、で自分を知ってる、その自分 そのこういう部分ですよねっていう、でそれすっごい大事なことなの、
うん、
そのいやらしいってことじゃなくて、その自分の顔とか、まあ、俺もそうだけど自分の顔とかね、その見かけとかそういうものを愛するんじゃなくて、自分の持ってる自分がやりたいことのコアとなる部分をきちっと愛してるね、
うん、
それは世間とかじゃなくて自分な、
うん、
で天才バンドもそう、
うん、
天才バンドってさ超ダセーじゃん、はい、バンド名とか
分かります、うん、
でもな、 CM なった曲とかもさ、あれもあれひたすらいい曲だわ、
うん
うん、あとどうってことないことを言うっていう意味の、
うん、
あれ絶対ピーズ好きだと思う。元ネタを絶対明かさないタイプだと思うけど、絶対そうだと思う。あの辺の音楽を聴いて自分が今まで培ってきたそのものを一回ぶっ壊されて、そっから変えてると思うんだよね、俺の勝手な予想ね。 でね、ミュージシャンはインタビューで絶対本当のことなんか言わないから、うん、どんだけすごいやつ聞いたと死ぬ間際ですよ、それは。だからミュージシャン自伝ってあのホラーがいっぱいあるから面白いっていうさ、言わないって自分の精神
が。絶対言わないですよね。
言わない、絶対言わない。
すごいよな、それはもう僕は本当思うもんな、嘘ついてるなこの人って。
コアな部分をさ、こうバーって聞いてた時にさ、うん、わこいつ結構分かってると思ったら、うん、油断しないで喋るようになると思うし、なんかでもそれはすごい思うよ、いつも。
やっぱ僕はその
だからあれなんだよ、あのヒロツさんとかをさ、あの取材してくださいと、うん、してもいいけど音楽の話をしません、曲はかけてください、うん、しても無意味だから
で、そう言うんですね。
そういうもう業界中にもうオフレが行くから、うん、出てもいいけど出ますよと、でも音楽の話はやめてください。
でも分かんないですけど、それがタモリさんだったらポロッと言っちゃうみたいなことあるかもしれない、
ね、そうだよだから多分そういうことかもしれない、うん、そのリスペクト、うん、自分に対その自分のリスペクトとか、うん、年上の人とかだったらそうかもしれないけど、うん、もうさ何十回何百回さ同じこと聞かれるのが今仕事だ、ある意味でキャンペーンってなったら、そうなった時に本当のことを言うっていうよりももっと楽しい企画を用意してくれて、じゃあ楽しくやってその場でわーってなった方がおもろいじゃん、うん、そうです。
皆さんはそうやってキャンペーンとかもうめちゃめちゃだって1年間で全く休みないみたいなことをやってたわけじゃないですか、うん、そういう時もうそういう生活してたわけですよね。
だから楽しくなるように自分から喋っていくって感じ、うんうん、もう同じ話題にしないようにしようって、向こうの台本が分かるしさ、聞かれることだって事前に分かってるんだから、そうじゃない話して脱線してすげえ盛り上がって終わるっていう方がいいなって。そうじゃないと多分アルバム売れないよと思ってた、うん、そんなまた同じこと話してもっていう、マニュアルトークみたいにできてきちゃうから、もう何箇所も行く
と、うん、あ、まあそうですよね、うん、ね、なんか
でもこの DJ の人とマニュアル以外のこと話してもきっと膨らまないなっていう時は、
うん、あ、その通り
そのまま喋る
なんかそのあと何ですか、よくそのああそのキャンペーンとかもそうだと思うんですけど、うん、自分のテンションをやっぱこう維持できてするのとか大変くなかった。
いや大変だって、ボーカリストなんて気分屋だからね。そういう意味ではそうだけど、やっぱでも恵まれたんだよね、担当とかに。担当とかがみんないいやつだったから、ああこいつがね、せっかく取ってきてくれた仕事だったから一本一本ちゃんとやんないとみたいな、うん、そういう意味での圧力はなかったね。
やっぱ大メジャーを経験したっていうのは、
うん、まあ森山とかもそうだったと思うよきっと、あの頃だしね。
まあ、第二次バンドブームみたいな、そうですもんね、97年デビュー
組、うん、でもだから90年組って続けて、やめないで続けてるやつって強いと思うよ。怒りもあるし嫉妬もあるし、ここでやめれるかっていうのが多分あって、今でもやってるやつは強いと思うな。なんか頼もしいなってやついっぱいいるもん、会ってて、会って喋っても、ああ頼もしいねっていう。でみんなあの頃尖ってっから横のつながりないじゃん。で今すげえ長くなるよ。
だからそうですね、うん、嫉妬しながら今フェスには出てもらうんですもんね。それこそ大森さんとか森山さんとかは。
だから陽平とかも本当に今だよね。やっぱ今ガーってこう長くなってお互いのなんか本音で喋るようになって、しかもかっこいい男になったなと思うしね。森山もそうだけど、やっぱ森山が歌うとなんか頭くんだよねなんかやっぱこいつかっこいいなって思っちゃうのやっぱ、うんうん、だからこれ複雑な感情でね、すごい嫉妬を覚えた人間に対してね、もう 年月が流れてるでしょ、はい、年月流れてもう一回聞くと ね、 そのね、嫉妬もあんだけど同じ同期で戦ってるとかっていうやつの歌ってね、 なんかね、妙にね、落ち着くし来るんだよね。だそこはすげえ面白いね、この感情の変化っつうの。
僕はあの野谷さんがあのイモフェス去年のあれピアノ、うん、大阪ピアノ奥さんと、
ああ一昨年か、あれ
一昨年ですか、
記事になったの。
そっか、あれすげえ好きなんだよな、うん、なんかスキッパーカウズがやってたらもしかしたらみんな戻ってこれるかもしれないみたいな、
その境地まで行ったんだよ俺らも。
でもなんていうんですか、出てくるなら出てくればいいじゃんっていうぐらいですよね。育てようみたいな、そういう気持ちは あったりするんですか、後輩の。
すげえ単純に言うと、すげえ乱暴な言い方だと思うけど、懐いてきたらって感じ。懐かないなら知らねえっていう。だってそうじゃん、だって可愛くもないやつさ、
そうっすね、
なんだよそんなのって、知らねえよって思うでしょ。
うん、
でもそいつらがいい曲やったら才能あるねっていう。
そうですよね、今田さんめっちゃ褒めますよね。
あのさ、けなすのは簡単なんだよ。褒めるっていうのはやっぱりそこのここがいいっていうのは絶対に見つけてあげるべきだと思う。その方がだって伸びるじゃん。
そうですよ、
ね、うん、
いやなんかもうあのセンスがいいってあのなんていうんですかね、褒め言葉のようで実は先輩が言わない限り褒め言葉じゃないじゃないですか、うん、
全然褒め言葉じゃない
ですよね、うん、だからあの後輩に言ってあげる分にはいいんですけど、どうせなんていうんですか、同い年ぐらいに言われたらカチンとくる言葉じゃないですか、
ね、お前どんだけのセンスだ
よ、ね、そうですよね。基本上からあの下に降りて言ってあげる言葉じゃないですか、センスがいいねって。だからそれを言われて嬉しい先輩がまだいて、いるのは良かったなというか、
うん、
めっちゃムカつくやつとかいますからね、
うん、
はぁと思って、お前に比べたら当たり前だよみたいな。
そりゃそうだ、
それはあるんでね、うん、
でも本来そういうふうにその嫉妬とか頭にくるとかそういうふうにやってって普通の世界だと思うんだよね、うん、そうじゃないとさ、なんか絶対良くなんない気がするんだよね。
僕あの中学校ぐらいまではその I can get の satisfaction は若者だけの特権だと思ってたんですけど、全然そんなことねえなと。
だからそれと一緒よ、青い僕らって、
はい、
俺が歌いたかったそこの世界ってやっぱそこよ、
うん、
満足なんかしないよっていう。だからミック・ジャガー、うん、だって70超えてさまた子供作ってんだからさ、
すごいですよね、まだ満足してねえんだみたいな、うん、
満足もしてねえしまだ立つんだって話でしょ。
そうですよね、
あれ大した男ですよ。
いやすごいですよね、で言うわけじゃないですか、世界中が知ってる I can get のサティスファクションを。すごいですよね、
だ満足できないっていうのはもう永遠のテーマなんだろうね、うん、きっとね。それをさああいうふうに歌にしたっていうことでもう、うん、それだけで素晴らしいことだよね。
その言葉以上のことないですよ、だってそこには全てがありますよね、うん、もしかしたら負けてるかもしれない、腹が立つぜとかもいっぱい、
だから全部でしょ、
全部なんですよね、うん、I can get no satisfaction ってすごいですよね。
しかもあれ歌い出したからね。I can get no satisfaction。
ずっと言いますからね、しばらく。
でも歌ってそういうもんなんじゃない？本来。
じゃあ今井さんに、ま、だいぶ回っちゃいましたけど、これまた。
まあそんなわけで。
下北沢にては、まあ。
まあフルムーンの完成版ですよ。
最後ちょっと雑になっちゃいましたけど、
いいすごくいいです、
はい、でもだからやっぱこれが入ってることによってファン的には嬉しいというか、なんていうんですかね、スキップカウズとこれは地続きなんだっていう、
まあだから最終的なテーマでさ、
うん、
やっぱりその俺笑えるぜってすげえ強調したけど、あの時全然笑える状況じゃなかったっていうのもあるから、やっぱでもね、歌にすることで笑えるようになる、うんっていう部分もあるし、なんかね、全てにおいて笑うってやっぱすげえテーマだなと思って、
うん、
なんか笑うことによってこういろんなことが浄化されていくじゃない、うん、だから音楽も好きな音楽聴いたらみんな笑ってるでしょ、ニコニコ、そういうものと一緒で、
う
ん、だからみんなを笑わしに行きたいなっていうのがあるよね、
うん、
だからその笑いっていうのの質がさ、大爆笑するとかそういうことを言ってるんじゃなくて、 うっすら笑っちゃうとかさ、この曲が好きだから笑っちゃうとか、
うん、
そういうことでの笑いっていうのはもうすげえ大事なことでさ、
うん、
やっぱ好きなバンド見に行ったら笑うしさ、みんな待ってて、
うん、
出てきたら笑うっしょ。だからそれと一緒で、だからやっぱそこの部分をすごい大事にしていきたいなっていう。だからうちの楽屋とかもそうだけど、本当に本番前とかもずっと笑ってるからね。結局2分前ぐらいになって各自個人の時間に入るっていう、うん、だゾーンですね、いわゆるでうちはあの行くぜおうみたいなのやんないじゃん、
はい、
そういうのを否定してるバンドだから一切そんなのやんないから、だから各自でゾーンに入るっていう、
う
ん、やっぱそこでしょうね、そこのね。
じゃあまとまりましたね。
うん、
割と
まあそんなわけでですね、そんなゾーンを見に来ていただきたいなと思いますんでね、皆さんね、7月23日下北沢 CC をまだね予約可能でございますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。